海の京都吹奏楽フェスタ、
吹奏楽を止めるの、
イエーイ、始まりました。田中先生、今週も特別番組よろしくお願いいたします。田中先生、そう、田中先生、今日はなんとなんとなんとなんと、はい、スペシャルゲスト、
スペシャルゲストが、
はい、ご出演です、
はい、参加していただいております、
はい、ご紹介させていただきますね。
はい、どうぞ。
長崎県立佐世保東照高校吹奏楽部顧問の中村昭雄先生です。中村先生、
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はじめまして。
はじめまして、
はい、
ということで今日の海の京都吹奏楽フェスタ、はい、吹奏楽を止めるなはですね、はい、このリモートで田中博之先生、そして長崎県からは中村昭雄先生に出演いただきまして、今日はですね、この吹奏楽を止めるなというお話をお二人にドーンとしていただこうと思っております。ここからは田中博之先生、よろしくお願いします。
はい、はいはい、いきなり丸投げされました田中でございますはい、ということでここから先はね、あの現役の高校の先生と元高校教師とで進めていきたいと思います我々のね、この、Facebook でもやっております吹奏楽を止めるなという企画、それのきっかけになったのがこの佐世保の中村先生なんですあれは10日ほど前でしたか。
そうですね、
新聞に載ったのね、はい、はい、新聞に、毎日新聞のね、全国版で紹介されて、それがね、私が見てるネットニュースにちょうど載ってあってですね、うん、これはすごいなと。それまでね、このコロナが始まって以来ですね、うん、ずっと閉塞状況にあったんですよね、うん、一体我々これから先もう真っ暗闇じゃございませんかみたいな、そういう気持ちでね、うん、はい、音も出せんし本番も全部潰れてしまうし、はい、いうことでね、はい、そんな中でね、九州にこんな元気な人がいてるということで、それを新聞が紹介してあって、それを私やらこの FM 舞鶴の今喋っていただいている、高辻真紀さんやら、それやら時岡ジェネラルマネージャーやらがみんなで見ましてですね、ああということで目から鱗みたいなもんですよね、うん、で河野先生のやったることを参考にしようということで、もうそのための Facebook のね、会を立ち上げたら、なんとね、2、3日で200数十人が集まりましてね、今日は、その方々も、たくさん聞いていただいてると思うんです。だから、中村先生のね、にお話を聞くことから、はい、始めていきたいと思います。はい、はい、どうも、はい、はい、先生は、はい、はい、教員になられて何年ぐらいになるんですか。
私22、23年ぐらいですかね。
ああそうですか、はいはい、私がちょうど立花にいとったのが23年間ですから、
お
だいたいそれぐらいの、ずっとね、同じぐらいのキャリアを積んでこられたわけなんですが面白いのは、はい、私との共通点でもあるんですけども、FM 佐世保、ね、そこで、吹奏楽番組、ね、各週ですけども、月曜日の夜に9時から1時間番組をね、それも、一人でやっておられるということでね、皆さんできればね、明日やってるんで、できれば FM 佐世保聞いてくださいね。FM 舞鶴と同じようにネットですぐ聞けますんで、
はい、
先生、その番組ではどんなことをお話しされてるんですか。
いや、まあ、曲も書けるんですけど、まあ、基本的に僕も喋りが好きなんで、うん、いろいろ、
はいはい、
一週間あったこととか、練習の様子であるとか、
はい、
と、
はいはいはい、
出張に行ったらそこで食べたものとか、入った温泉とか、そういう話してます。
ああ、なるほどね。
ちょっと悩んでるのが、リスナーの方から、はい、先生の番組楽しいんだけど、 もう曲やめちゃいませんかみたいな。いやいや、音楽番組。
喋りだけで。
はい。
なんか芸人扱いになってきましたね。
はい。
いや、Facebook で中村先生を、毎日新聞で紹介されてるときは結構ね、
はい、
スーツを着て済まして、ちょこんといたはったんですけども、
はい、
普段のFacebook の、あれを見るともうね、プロフィールのとこ見ると、なんやこの人は、みたいな、ものすごい格好してるんですよね。だいたいこの、ヘアスタイルが独特でしょ。
はい。
ねえ、そのヘアスタイルは何と言うんですか、その、
まあ、いわゆるリーゼントなんですけどね。
はいはいはい、はい、はい。
小学生の時に、横浜銀杯に憧れてて。
はいはいはいはい、はい。
まあ、俺もいつか、あんなビッグになりたいなと思って、まあ、とりあえず真似して続いてます。
あ、やっぱりモデルは横浜銀杯ですか？
そうですね、はい。
なるほどね。はい、もう、今聞いていただいている方々、ぜひ、中村明夫先生のね、Facebook を開けてみてください。もうすごい個性的な格好してる。大体、だからこの人がどんなことを番組で喋ってる、はるかっていうのはね、舞鶴で喋り倒してる私にとっても非常にこれ、興味のあることでございます。
いえ、
はい。で、今回はもうそのね、放送のこともさることながらですね、
はい、
先生が今回ね、
はい、
ネットでね、
はい、
自分たちの演奏会やら、それとか音源を送っていただいて、全国各地の学校とかで演奏されている、
はい、
それを、はい、放送で流したり、
はい、
そういうことを始められた、
はい、
そのことについてちょっとご紹介いただければと思うんです。
はい、まず、私、長崎県もなんですが、吹奏楽コンクールとか、マーチングテストも中心になりました。うん、で、まあ、運動部も同じことなんですが、やっぱりこう、大人たちってもう切り替えてって話になるじゃないですか。うん、で、それが、まあ僕らは、その、
はい、
部活が終わって、進路に向かって頑張ってっていう道を通ってきてるから、こう、
はい、
わかりますよね。でも、
はいはいはい、
彼らからすると、部活が終わった後は進路への待ってる。まあ不安ですよ。うん、暗闇ですよね。
その、そうですね。
不安な暗闇の前に、うん、でも、とりあえず部活、コンクールまでは、高層台までは頑張ろうっていう光を求めて、で、そこで燃え尽きて、次、頑張って暗闇に飛び込むぞって思ってたであろう時に、ポッと目標を失って、光を失って、で、
うん、
と思ってる時に、それを通ってきてる大人たちから、切り替えろ頑張れって言われて、果たして自分が切り替えれるかなと思った時に、
うん、
ちょっと無理じゃないかなと思ったんですよね。
頑張れるわけがないです。
はい。
で、その時に、はい、
やっぱりでも、うん、彼らは、こう、やれることが限られてるじゃないですか、やっぱり。
うん。
ってなった時に、あ、これは、もう僕が一緒になって、初め寄り添って一緒に落ち込むのが一番かなと思ったんですけど、それだったら、親でもできるし、うん、友達でもできるし、うん、今、彼らに寄り添いながらも、彼らの、うん、光を与える、道を作るっていうのは、これは俺たちにしかできないと思って。で、まあ、まず自分ができること。そしたら、ラジオ番組、うん、まあ、佐世保、長崎、日本本土の一番西の端にある町でやってるラジオなんですけど、でも、インターネットとかで全国に聞けます。そういうところでも、じゃあ私がやってる番組に、じゃあコンクールはなくなったけど、じゃあ来週の合奏まで頑張って合奏して、で、録音して、送って、流してもらおうよって。で、本番はなくなったけど、でも逆にコンクールの会場だけじゃなくて、日本中、世界中の人に聞いてもらえる可能性があるじゃんっていう感じで、モチベーション光になればなぁと、ちょっと思って、やってみたわけですね、うん。はい。
素晴らしいですね。
いえいえ。
その発想がね、なかなか私もね、同じような、軍港の街です。
うん、
ね、同じように海上自衛隊がね、
そうですね、
音楽隊があったりね、
はい、
本当によく似た、ね、海軍の町やった、
はい、
うん。で、そこで同じようにね、私も DJ やっとって、恥ずかしながら私、そういうことを思いつきませんでしたもんね。だから先生すごいなと思いましたよね。
いえ、はい。
うん、
まあ、その、彼ら、うん、はい。あ、どうぞ、先生。
あ、いや、どうぞ、どうぞ。はい。
いや、まあ、彼らにも、その、まあ、他にもいろいろ企画したんですよ。こう、うん、無観客の演奏会であるとか、
はい。
インターネット
でも。この間やっておられましたね。
はい。はい、ああいうのもやっぱりこう、組織としては難しいってなって、で、生徒たちに、うん、でも、見てるよって、俺は諦めないからって。うん、俺が諦めたら、もう、自分たちの、自分の学校ならなんとかできるんですけど、やっぱり他に、例えば先生方の間にも、その、臨時採用の先生であるとか、新任の先生であるとか、動きにくい先生もいますよね。まあ、そういう先生は、やりたい生徒や保護者でもやるなという管理職とか、そういうのがあって、板挟みになっているときに、やっぱりそういう先生方も飛び込みやすいのを作りたいなって思ったのもありますし。まあ、でも一番言ってるのは、生徒たちに、今、俺の背中見とけよ。どんな困難があっても諦めない。そして心を寄り添って諦めずに頑張るって俺やるから、お前たちも俺の背中見て、で、将来10年後、20年後に同じようなことがあったら、絶対諦めずに自分の守る家族や後輩、教え子のために頑張れるような人間になってくれ、みたいな話をしてます。
素晴らしいですね。
いえいえいえ、口だけですね。
いえいえいえいえ、マキさんやっぱり、ね、先生と初めてお話ししてみてね、やっぱり思い浮かべてた通りの方でしたね。うん、なかなか、こういう方だろうなと思ってね。で、先生、ね、ステージ上ではあれでしょう。私と同じような考えでおられるんとちゃうかなと。どっかでね、演奏へ生徒と一緒に行くと言っても、
はいはい、
それは引率とか、お手伝いで行くんじゃなしに、
はい、
生徒と一緒に共演するという気持ちで行きますよね。
そうですね、はい。
うん、私もそうなんです。
はい。
はい、もう私もね、立花の時言ったらね、コンサート言ったら、うん、私のトークショーの間の息抜きに生徒の演奏があるみたいなもんやった。
すでに似てますね。
だいたい血筋は一緒やなということを、ね、考えておりました。
光栄です。
共演者です。はい、人たちは共演者です、
ね。はい。ハードワーです。も
う。はい。本当にね、一緒に持ちつ持たれつ、ね。
はい。
彼らには私が必要だし、
はい。
私は彼らの演奏によって、非常に、いい思いをさせてもらってるというね。
はい。
そういう助けの関係みたいなもんでね。
そうですね。
素晴らしいですよね。
はい、もう、
うん。
うん。地元の放送では言えないけど、もう、やっぱり昔は僕のチューバ吹きなんですよ、もともと。
前は、はいはいはい、はい。
前はやっぱり僕のチューバが僕の芸術アートだったけど、もう今は生徒の演奏が僕のアートであり、うん、僕の全てなんで、もう彼らがいくらっていうの、感謝の気持ちはあります。うん、まあ、佐世保で言えないから、ここで言っておきますね。みんな
ありがとう。FM 舞鶴も全国どこでも聞けるんで、
あ、そうか。
佐世保の人たちも聞いておられるんじゃないでしょうかね。はい、はいはいはい。マキさんどうですか？
はい、もうお二人のお話、うん、とても楽しく今日も聞かせていただいているんですが、うん、先生、はい、Facebook ページ、この吹奏楽を止めるなの中でですね、うん、いただいたメッセージをこのあたりでいいでしょうか、うん、紹介させていただいても。
そうですね。はいはいはい。我々、二人で喋っとったら、喋るだけで1時間終わってしまいますんで、
ね。いや、その話もね。
うまいこと割って入ってもらわなあかんなと思って、ちょっと画面見ながら気ぃつこ
と
ったんです、
ね。いや、ありがとうございます。お気遣いいただいて。で、そのメッセージの中でですね、はいはいはい、再開しているこの学校の、吹奏楽の部活のね、仕方というか、うん、その方法というか、はいはい、っていうので、メッセージをいただいておりましてね。うん、例えば、はいはい、その部活動再開に向けたガイドラインっていうのが、まあ、各都道府県、
はい、
自治体などで、この吹奏楽連盟がね、発表しているそうなんですけれども、中村先生、長崎でもそういうガイドラインがあるんでしょうか？
いや、長崎はないんですよ、まだ。
そうなんですね、はい。今いただいているのが、はい、愛知県の吹奏楽連盟が発表している、はいはいはい、部活動再開に向けたガイドライン。それに沿って、こう、部活動を始められたということなんですね。で、体育館いっぱいにスペースを使って、うん、子どもたちの間隔を前後左右 3.5 メートル間隔。で、打楽器は壇上で。で、向きも3方向。 向き合わないということですね。向き合わずに3方向で。で、窓は全開で活動しましたと。で、指導者はマスクの他に、子供たちに指導などで近づく場合は、フェイスシールドを着用しましたと。で、体育館に入る前には必ず手洗いやアルコールスプレーを常備して適宜使用していたと。で、こういうふうに活動されていたんですが、以下気になった点もメッセージいただいています。一つ目は感覚です。感覚、はい、活動前にシミュレーションをした時には割と広めに感じたんですが、子どもたちを座らせると 3.5 メートルもそこまで広いと感じず、体の小さな小学生ならまだしも、体の大きく肺活量もある中高生ならどうなんだろうというふうに思いましたと。まあ、ちょっと神経質になってるのかなっていうふうにもメッセージいただいてます。あと、そして2つ目、空調管理です。体育館も風が吹かないときは空気の流れが悪くなっているような気がしますと。で、まあ、こういった工業用のね、扇風機を、扉付近に外向きに設置して換気扇代わりにするのかっていうのはこの学校検討されているそうです。そして3つ目、熱中症対策です。マスクやフェイスシールドがかなり暑いですと。で、これから暑い季節になるにつれて熱中症対策が必要かなと。で、4つ目、衛生管理です。練習後の床の衛生管理、特に木管系、まあ、こう水滴がね、散ってしまっている場合があるということで、再開前の他の学校のね、視察とかシミュレーションっていうのが大事かななんていうふうにメッセージをいただいています。ぜひ皆さんね、お役に立てるか分かりませんが、活動報告でしたというふうなメッセージいただいておりますが、これについてどうでしょう。
長崎は出てないので、今のところまあ、どこの学校も、まあ、いわゆる普通に近い。私のところが部員が多いので、合奏は学年別に、学年別だけどでもやってはいます。はい、で、あと、この前、無観客で演奏会したんですけど、その時は、横はあまり間隔取ってないですね。通常通りです。縦を少し、縦を 1.5 メートル取って、で、あと、前を開けるように。で、あと、フルートがやっぱり息が飛ぶので、フルートは最前列に配置してっていう感じにして、で、体育館の窓をすべて開け放してやりました。でも、ね、その、先ほどのガイドラインに従っていくと、運動部の練習をすべてストップして、
そうなりますよね。そうなってしまいますよね。で、まあ、その体育館の割り当てなんていうのもきっとありますからね。その学校学校でなかなか難しいのかななんていうふうにも。
そうですね。
まあ、だから体育館に限らずね、大きめの部屋あったらね、最近生徒が減ってるからね、なんか集会室みたいな、そういう部屋がね、かつての、普通教室と2つぶち抜いたぐらいの教室が。各学校結構あるんでね。多目的教室みたいな。そういうとこでやるのがええんちゃうかな思うんですよ。で、私の考えとしてはね、私は、よく最近行われてるリモート合奏とかね、
はい、
オンラインで、やる演奏とか、あれね、みんながスタジオミュージシャンみたいにこうね、バーっとたくさん画面が映ってっていうのをね、まあ、あれはあれでね、チームワーク作りにとってはいいかもしれんですが、あんな音楽じゃないと私は思うんですよ。やっぱり音楽というのは一つの空間でね、音を出すべきだと思うんです。やっぱりその、空間では、聞こえない音が聞こえてくるわけですよね。音と音が共鳴してね。それで音楽というか響きが作られていくということなんで、一人一人がマイクロフォンに向かってやってもそれは音楽になりません。だからやっぱりどんだけ場所が必要であっても、みんなで同時に同じ場所で音を出すということは一歩進歩だと思うんですよ。だからちょっとね、間についた手が立ったりね、間隔を非常に空けなあかんとか、そういう鬱陶しいことはありますけども、僕は あのリモート合奏よりもずっとそれは上やと思うんです、うん、だからあの最近マスコミがねそのリモート合奏素晴らしい素晴らしい言うてねそれの取り組みを新聞やら雑誌やらに載せてしてはるんやけどもあれちょっといかんなと思うんですよ、うん、それを喜びすぎやなと、うん、リモート合奏はそれはあれやけど音楽を作ることからしてはあれはダメですよ、うん、ああチームワーク作り仲間作りにはいいです、うん、仲間作りにはいいですけども音楽はやっぱり一つの空間の中で空気の中で醸し出さなあかんのですよ、うん、というふうに私は思うわけです。だからガイドラインがどうであれ、うんねまあ、その通り守ってやったら、うん、やっぱり一つの場所でみんなで同時にやるべきです、うん、ということが私のそれに対する考えでございます。いかがですか。
はい、ありがとうございます、ね、中本先生いかがでしたか、ね、田中先生のお話も聞いていただき
まし、はい、いや私もあの結構長崎では最先端にいろいろやっているのでリモート合奏先生のところやらないですかって言われたんですけど、いや、あの、やっぱり、そういう、僕は同じ場所で、やっぱ、その瞬間にしかできないものがあるって。
そうです。
が、うん、本番だけじゃなくて、練習もその一回だけって、だから、やり直しができない、その一瞬、うん、もう命と同じで、やり直しができるんだったら、一生懸命やらない。一回の練習も一回だけの命だから、いっぱいやるじゃん。だから、俺は、リモート合奏を作るぐらいだったら、我慢して、集まった時に、音楽を作る。俺はリモート合奏はマスコミからこうやってって言われても俺はやらないっていう話をしてたので、今先生のお話を聞いて、なんかこう、胸が
キュンとなりました。やっぱり考えること一緒ですね、あな
たはね。今もう話を聞いてびっくりしました。あらって思って。
リモート合奏嫌いっていうのはやっぱり共通点でしたね。
私はやらない。私はやらない
ですね。はい、私も絶対やりません。
さあ、ね、今ねこの学校の部活動のやり方、はい、仕方始め方ということでお話を伺いましたが、はい、このあたりで田中先生、はい、曲一曲いかがでしょうか。
そうですね、曲いきましょうか。
はい、
あの私の番組でかけそこねた曲をいきましょうか。
はい、
ね、ぜひニューサウンズで、
はい、
候補の最終段階まで来とって諦めた曲があります。
はい、
私も大好きでよく現役時代には生徒に演奏させておりましたサウスランパートストリートパレード、お聴きください。どうぞ。はい、じゃあ次はその練習をどうやっていくかというのは、うん、今のところその決まりを守りながら決まりまでね無視してやっていって、もしものことがあったらね、うん、教員というのは責任持たなあかんので、もしものことがあったらあれやから、一応ガイドラインの通りにやっていって、で、その先の目標としてね、何を目標にというね、演奏会。そこで先生が非常にね、放送も利用して、それから無観客でも演奏してというね、非常に素晴らしい取り組みをされてると思うんですけども、それをもっと詳しく紹介していただけませんか？
はい。
はい。
まあ、ラジオの方もね、こう今募集して、もう早速、当初、まず地元だと思ってですね、佐世保市内の中学校に思いついたその日に、はい、こうファックスを流して、で、
はい、
どうですかって言ったら、もう1時間経たないうちに、もう3つの学校からリアクションがあって、
すごいですね。
はい。で、これだと、もしかしたら長崎県あちこちで同じような悩みを持ってるのかなと、はい。そしたら、例えば、まあ、半年ぐらいして、ああ、佐世保ではそんなことがあってたんだってなったら、ちょっと僕も心苦しいので、ちょっと新聞に呼びかけて、県内に広げました。そしたら先ほど田中先生がおっしゃったように、はい、それが全国に広がって、他県からも問い合わせが来たので、もう今ではもう、じゃあ全国どこでもいいですよっていう感じでやってます。はい。
から一番遠いとこ、どのあたりから？
今、鹿児島ですね。
鹿児島、すごいな。
鹿児島の中学校から。はい。
はい。
はい、で、あとは、やっぱ、こう、長崎は、その、先ほども言いましたけど、ガイドラインが出てないので、こう、私の場合は、とにかく生徒たちに、こう、練習場所に持ち込まないようにっていうのを徹底してます。手洗い、うがいはもちろんですが、うん、自家用車で自宅から学校まで通学してくる生徒は、練習着で来るんですが、 公共交通機関を利用する生徒には、1枚上に羽織らせて、で、登校させて、で、バス停で脱いで、で、それをカバンに入れてっていうふうに指導してます。自宅から練習場所まで自家用車のものは練習着で、それ以外のバスとか電車を利用するものは、公共交通機関乗るときに、長袖のものを一着羽織って、で、バスが降りた後、自分だけになってから脱いでバッグに入れて、また帰りもそれを利用する。持ち込まないようにして活動しようというふうに話しましたね。やってます、
ね。そこまで細心の注意を払っての練習なんですね。
やっぱ保護者も心配すると思うんで。
そうですよね。やっぱり我々吹奏楽やるものは、保護者やら地域やらね、
はい。
いろいろな信頼がなかったらね、やっていけませんもんね。
はい。
ここから先変にね、外部にバーンと音が漏れて、すると、
うん、
下手したら、自粛警察が出てきますんでね。
あ、そうですね。
まあ、九州もそんな事例はあんまりないんですかね。あれ関東が多いんですかね、自粛警察。なんか音出しとったら、そこに張り紙したったり、なんか落書きされたり、なんかいろいろしてたでしょ。
はいはい。
あれ、関西ではあんな事例ないですもんね。
あ、こっちもないですね。はい。
九州もないですね。はい、あれは、東京とかあっちの方の人がやりたがることなんかな。はい、それはちょっと、あんまり言うたら偏見みたいになるんだと。
うん、逆に、私のとこでは、こう私がこう通勤してる時とかに、こう学校の近くで信号待ちしてると、小学生の通学をこうしてる、交通整理の方とかが、あ、先生、久しぶりに音が聞こえてきましたってみたいに、こう逆に近所の人から喜ばれてました。
はい、ああ、いいですね。そういうご近所っていうのはね。
はい。
うん。
楽しみにしてます。
やっぱり、苦情との戦いが今までだいぶありましたんでね。
あ、そうですか。
ありますよ。そんなもん全国大会出てようが情けようじゃなしですよ。
ああ、もう、佐世保の私の学校の近く、住宅地なんですけど、僕、今13年目なんですけど、やっぱ朝から晩まで練習してるんですけどね、こう、大会前とかは。うん、今まで一度も苦情がないですね。
すごいな。それはやっぱり、ある種先生の人徳みたいな。やっぱり名物先生なんですよね。
あ、まあそうですね。だから。
ねえ、その、身なり風体だけでもすごいインパクトですから。これは人間的にもね、いろいろと濃い方だということはわかるんですけど。
だからちょっと面白かったのが、マーチングコンテストの時期に、9月、10月にグラウンドで練習しますよね。
はいはいはい。
通常6時半までなんですけど、7時半まで1時間延長して練習するんですよ。
はいはいはい。
8時ぐらいのバスで帰るときに、こう、バス停でこう、最後の生徒がバスに乗るのを待ってったら、こう、近所の方がこう、犬の散歩とかに来られて、
うん、
すいません先生、すいません僕いつも夜遅くまで練習して、みたいな話をしたら、いやでも先生がグラウンドで、頑張れ頑張れとかいう声が聞こえてきたら、私たちも頑張ろうって思います、みたいな。あ、声まで聞こえとるんかと思って。本当、地域の皆様のおかげで楽しくやれてます。
ああ。大事なことですよね。ここから先、本当にね、我々がやること、吹奏楽のね、はい、指導者とか、その子供たちが一緒になって作り上げることというのは、
はい、
我々だけが頑張っても無理ですからね。
うん、
はい、その、もう、直接その、子供たちの家族、ね、うん、それから地域の方々の協力があってこそね、
はい、
それに支えられたバンドだけがずっとね、これから先も満足に活動していけるというふうな、うん、そういうふうに私思い出しますね。
あ、うん、まあ、これからも少しずつこう活動を広げていって、で、その活動したことをやっぱり少しずつ発信していって、で、周りにも、あ、こういうやり方もあるのかっていう、一歩ちょっとできれば、進んでいければいいなと考えてるところです。
はい。はい。わかりました。
そうですね。その先生方の熱い思い、うん、あのフェイスブックの方にもメッセージが来ています。フェイスブック、笠井先生でしょうか。
はい、笠井先生。
はい。
亀岡の笠井先生。
あ、笠井先生。はい、学校がようやく始まって動き出しましたと。で、来週からは部活が始まります。はい、この間、天人校の学金の修理もだいぶしてきましたが、何より今いるメンバーたち、そして前人校のメンバーの心のことが常に頭から離れません。良いお知恵をまたご伝授ください。よろしくお願いいたします。あ、でも、下を向いていませんよ。もう常に全力フルパワーでやってますから来週が楽しみですっていうふうにメッセージいただいております、はい、さあ田中先生、ね、
私個人的によく存じ上げてる先生でございます。あ、そうなんですね、
はい、メッセージいただきました、はい、やはりこれはこの今年はコンクールがなくなってしまったとかいろんな大会がなくなったというね、うん、先ほど中村先生もお話いただきましたけども、うん、そういった思いの方がいらっしゃるということなんでしょうか、
ね、はい、
うん、はい。で、この後もどんどんとメッセージの方を紹介させていただこうと思うんですけども、はい、この後で、中村先生の曲を一曲、この後で、
ね、そうですね、
紹介いただきましょうか。
先生の学校の演奏をぜひ、いやー、お聴きいただきたいです。まあ、京都やら関西の方々にもね、先生のね、学校の、演奏をぜひ、
はい。
聞かせください。
はい。中村先生、どんな曲今日は紹介いただけますか？
はい。もう、5、6年ぐらい前の演奏なんですけど、実は私の教え子で、こう、トランペット吹いてて、こう、個人のコンクールで、県で1位になったすごい子がいたんですよ。うん、で、もう、バリバリ吹けてて、もう将来プロ目指してっていう子がいたんですけど、なんとその子が、音大の受験に行く途中で、うん、飲酒運転で無免許の車の交通事故に巻き込まれちゃって、もう顔ずたずたになって前歯も4本折れちゃってっていう状態になった子がいるんですよ。で、もうその子、でもその子はそれでもトランペット諦めずに入れ歯で練習して、で今は音大卒業して、こう高校の教員を今臨時でやってるんですけど、でその子が高校3年生の時にコンクールでやった演奏をちょっと今日はお送りしたいなと思います。
はい。はい、
長崎の本当すみません、隅っこのもうちょっと放送事故って言われちゃうかもしれませんけど、
とんでもないです。はい、楽しみです。
私が、はい、長崎県立佐世保東照高校が演奏してます。指揮私中村がしております。ショスタコーヴィチ作曲交響曲第5番の中学章です。とかすみませんけど、じゃあチャンネルはそのままでお聞きいただけたらありがたいです。
それではどうぞお聞きください。
はい、ショスタコーヴィチ。素晴らしいですね。
いやいやいや、ありがとうございます。
はいはいはいはい、はい。やっぱりね、いや、今でも指導者されてるというね、はい、ショスタコーヴィッチはトランペットのソロ、まずはソロがどうあるかということをね、みんな聞くんですよね。
そうですよね。
それから曲の最後の音が出るかどうかっていうね、あたりね。
そうですね、はい。
先生、あれ、あそこのテンポ設定は迷われませんでした。
迷いました。
ね。
はい。
ブラビンスキーから、
そうなんですよね。
ファインまでいろんなテンポがあるんだよね、はい。はい。それぞれ素晴らしい芸術やけども、テンポで言うたら、2、30は違うテンポでやりますもんね。
そうなんですよね。僕も、ゆっくりやるバージョンと、速いやつバージョンっていうのを考えて、最終的に少し早めの方を選択しました。
あれ、はい、ゆっくりやったら生徒はまだ持ちませんわ。
そうです。まあ確かに。
はい。ということで、すみません。専門的な話になってしまったんで、あれですが、お便りとか、はい。はい、
じゃあ、ここでもう一つ、Facebook の吹奏楽を止めるなにメッセージいただいております。はい、中井さんからのメッセージです。
はいはいはい、中井さん、
はい。はいはいはい。いつも応援しています。楽器も要不見吹奏楽ファンですと。で、学校も始まり、部活動も再開されて、いよいよ生の演奏が聴ける日が近づき、嬉しい限り。でも、コンクールやマーチングコンテストがなくなった今、大部分の学生の目標は、それぞれ、演奏会 それぞれの定期演奏会でしょうかと、うん、来年までは長いと、それそこで止まった吹奏楽を動かすのはミニ演奏会の早期開催にあると思います。様々な障壁があるのは分かっていますが、幸いお住まいのね池田市にお住まいだそうなんですが、呉羽音楽堂収容が約250人 の、 はい、会場なんですかね、がありますが、吉村
モデル、私を育てたホールです。
あ、そうなんですね、吉村モデルならぬ呉羽モデルで、はい、ここを起点に小規模演奏を一刻も早くかつ安全に開催できるガイドラインを作っていただき、実施できれば素晴らしいと思います、というふうにきっと松平先生も喜ばれるでしょう。外野から失礼しました、はい、とメッセージいただいています。
はい。松平正盛が建立した、はい、日本の吹奏楽の中心地たるべき、呉羽小学校音楽堂です。うん、私が吹奏楽を始めた51年前に始めた場所でございます。はい。1968年に始めた、52年前かに、始めたその場所なんですよ、うん。私が4年生になった時に、ちょうど私が吹奏楽を始める年に、その音楽堂が完成したんですよね。
うわー、すごいタイミング、う
ん。公立の小学校ではね、あんな学校の中にホールある言ったら、ちょうどね、当時日本一の実力やった、バンドですんで、そこの本拠地としてね。うん、で、今はそれが、その小学校の持ち物から市の持ち物になってしまってね。
うんうん、
小学校が使うのもいろいろ手続きがあってややこしいような状況にちょっと。
あ、そうなんですね。
はい。
ここでもう一つフェイスブックのメッセージなんですけれども、はい、いいですか。岸田さんからです、はい、岸田さんのメッセージ一つ疑問がありますと、
はいはいはい、その方も呉羽小学校です。
あ、そうですか。一つここで疑問があります、はいはい、ある記事に管楽器演奏による飛沫感染の可能性は低いと言われていますが、楽器演奏のエアロゾル飛沫検証実験ですね、うん、が国や自治体に働きかけて、こういった時に吹奏楽連盟や各種の音楽団体が一体となって科学的根拠に基づいた安心安全な音楽活動に大きく声を上げる時ではないでしょうか。吹奏楽に関してブラック部活と言われ、音楽教室などでは著作権問題とね、ネガティブキャンペーンばかりされているので、活動再開を後押しをし、文部科学省やマスコミで批判している人たちも子どものことを考えていただきたいですねとメッセージいただいていますが、うん、いかがでしょうか。
まさにその通りでございます。
はい、
うん、
はい、ね、そのあたり、実際にね部活されている中村先生どう思われますか。
もう本当おっしゃる通りで、そのやっぱりこう管楽器危ない、合唱危ないみたいな、こう確かにこう危ないくないとは思わないんですけど、ただ普通に呼吸をしているのと、あと、楽器を構えて、楽器の中にだけ息を入れてるのと言ったら、まあ、という考え方もあるので、ただ何が正しいのか私もわかりませんけど、まあ、それはやっぱりこう、我々の立場からの意見もやっぱりしっかり根拠を示して、理解をしていただきたいなと、うんうん、まあ、全国統一のそういうのがあればなと思いますね、やっぱり。うんうん、
はい。田中先生、どうですか。
いろんな音楽大学で研究を進めてほしいですね。
ああ。
でないとね、それで共通認識のようなもんをね、ボーンと提示して、それをみんなに行き渡らせんことにはね、うん、いつその自粛警察による話の捏造でね、我々風評被害に遭うかどうか分かりませんもんね。うん、だから本当にね、楽器の音が聞こえてきただけで、外から、石掘ったりするようなやつが出てくるような地域もあるかと思うんでね。うん、だから、それとちゃんと相対していくには、ちゃんとした理論をこっちも持たなあかんので、それに対してはやっぱり音楽大学がちゃんと研究して、その成果を世に発表してほしいなということを、私は強く思います、
はい、はい、ありがとうございます、はい、中村先生、田中先生、そろそろ最後にですね、はい、お別れの時間が近づいてまいったわけなんですけれども、最後にですね、お二人の先生から、中村先生、田中先生からですね、吹奏楽部員の皆さんへメッセージをお聞きしたいんですけれども。
はい、じゃあ私本当に地図で見たら本当に日本の 端っこです。生徒たちもそこに住んでます。私もそこに住んでますが、そこでできることを精一杯、生徒たちと一緒に頑張っていこうと思います。ここでしかできないこと、私にしかできないことを精一杯やっていきますので、ぜひ皆さんも、まず自分に何ができるか、何もできないじゃなくて何ができるかを考えて、先生たちと力を合わせて一緒に頑張っていきましょう。思いは同じです。はい、皆さん頑張りましょう。吹奏楽を止めるな
止めるな、
はい、
中村先生ありがとうございます。それでは最後に田中先生。
はいはい。我々吹奏楽を愛する者、ね、は、もうとにかく今のところ、草の根的にやれることを着実にやっていくしかないですよね。変わったことをしようと思ってもね、なかなか足元をすくわれてしまいますんで、とりあえず許されていることを許されている範囲でやれるだけのことをやっていきましょう。そのうち何かね、開けてくると思うんですよ、うん、悪いことばかりじゃないと思うんです、
うん、
これは音楽だけではなしにね、今世界中が不幸になってますんで、うん、人類みんな力を合わせてね、うん、ちょっと話大きなりすぎましたけど、ね、
うん、
もう吹奏楽を止めるなだけじゃなしに世界を止めるなみたいな、うん、そういうふうな思いでいっぱいです。はい、はい。
ありがとうございます。この吹奏楽を止めるな、はい、ハッシュタグ、吹奏楽を止めるなで、皆さんのメッセージを募集しています。Facebook ページ、Facebook グループへのね、参加もお待ちしておりますので、ぜひ皆さん、
ぜひ
はい、このハッシュタグ、吹奏楽を止めるなで、どんどん投稿をしてですね、この輪を広げていきたいと思います。今日はこの、海の京都吹奏楽フェスタ、ハッシュタグ、吹奏楽を止めるなですね、の特別番組ご出演いただきました、はい、長崎県立佐世保東商高校吹奏楽部顧問の中村昭雄先生、そして田中博之先生、はい、ご出演ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。また、はい。